ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香が、ニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。今一体日本と世界で何が起きているのか。発売中の私の著書、日本が売られるや、デジタルファシズムの中でも触れているテーマから、さらに今タイムリーな話題も交えて解説していきます。さて、本日取り上げるのは、食料危機と循環の生き方、京都の土地で食から変わる。今ですね、コロナですとか異常気象、ウクライナ戦争の影響もあって、世界的に食べ物を作るための肥料が手に入らなくなって、農家さんたちが悲鳴を上げています。今後ですね、肥料不足が続くと、まあ、私たちもお金を出しても食べ物が買えなくなるかもしれない。そんな不安もですね、今高まってきています。食料備蓄しなきゃっていうようなね、ことも YouTube なんかでも言われてますけれども、その一方で、いや、そうじゃなくて、もっと自然の循環に沿ったやり方で生きていくっていうことをしていくべきではないかと、まあ、そういったですね、考え方も今いろんな国で注目が集まってきています。今日はですね、京都の上賀茂で、そのまさに循環型の畑をされている素敵なゲストをお呼びしました。カモスファームの杉本愛さんです。杉本さん、こんにちは。
こんにちは、杉本愛と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。京都の上賀茂ですか？
はい、産業大学の、はい、上賀茂神社の間のところになります。
神社のところですね。はい、杉本さん、あれで、そしたらですね、簡単に自己紹介していただけますか？
はい、京都の上賀茂で環境保全型農業というやり方で野菜を作っております、杉本愛と申します。
はい、環境保全型っていうのは、はい、どういった感じの畑なんですか？
農業で窒素循環などがあるかと思うんですけれども、その循環を生かし、化学肥料や農薬などをちょっと使わずに軽減して、自然に配慮した形で野菜を作っていくという農業になります。
そうするとあれですね、この、肥料を使わない、農薬を使わないって、まあ、大体日本の畑って、まあ、ほとんど7割、8割は、まあ、使ってるじゃないですか、はい、肥料ね。
はいはい、
それを全く使わないっていうのは、何か別の力を借りて野菜を育てるということですか？
そうですね、従来の鶏糞やなど使わずに、米ぬかであったりもみ殻であったり、生えていた草を枯らしてそれを入れたりだとか、身の回りにあるものを使って野菜を育てております。
はい、そういった何て言うんですかね、自然農法、
はい、
農法を始めるっていうのは、そもそも何かきっかけがあったんですか？
はい、最初は子どもの食育をきっかけに野菜作りを始めて、最初は一般的な観光栽培や有機栽培も行っていたんですけれども、はい、野菜をこうどんどん作っていくに従って、なんか今この場所はなんかずっと昔からそこにあって、私が死んでもそこに土はずっとあり続けて、でそこを次世代につないでいくっていう形 で今は借りている状況で、循環の中で今自分は生きてるなっていうふうに思うようになって、そこでもっともっと資源を大事にした農業をしていきたいなと思い、この農法に至りました。
うん、そうですか。じゃあ最初はまあ普通の農薬使ったり肥料を使ったりっていうことをやっていて、はい、まあ、だんだんあれですか、その土と触れていくうちに、あ、この土にもっとこう、うん、なんていうんですかね、自然に沿った形で、やっていきたいなと思うようになったと。
そうですね、なんか虫もたくさんいるんですけれども、
はい、
全部これ意味があるんだろうなとかいうふうに それをどんどん突き詰めていって勉強していったっていう感じです。
ああ、自分でいろいろ土のことを勉強された
ん
ですね。そうですよね。私たちなんか野菜作るのってなんとなく、まあ農家さんが野菜作るっていう普通にこう単純なイメージですけれども、まあ、作ってるのは土だ
ったり、そうですね、
土の中のなんか微生物だったり、
はい、
そういうものが作ってくれているんですもんね、よく考えると。
そうです、はい、
はあ、そういうことを気づくように。なるほど。じゃあ、お子さん生まれて、それでお子さんのための、はい、まあ、お子さんの体にいい食べ物とか、そういうことを考えるようになって、で、自分で作るようになったと。
はい、はい、そうです。
いうことだったんですね。
はい。
でも、大体ね、こういうのって、まあ、最初はまあ、普通にね、肥料を使ったりとか、皆さんするけれども、うん、だんだんそれ減らしていくと、まあ、すごく途中が大変だと。はい、いう声結構ありますよね、
はい、
そういう大変さっていうのはいかがでしたか。
まさに今ちょうど土作りを飼い始めて半年ぐらいになるんですけれども、はい、全くまだ豊かな自然な土の状態ではないので、やはり栄養もすごい少ないので、地域のおじさんに苗をいただいて、うん、おじさんはちょっと肥料を使って、私は 何もない今の状態で同時に苗を育て始めると、もう全く成長が違って、おじさんはもう収穫して食べれているのに、私はまだできてないみたいな感じで、うん、なかなかゆっくりゆっくり見守っているという感じです。
なるほど、
はい、
ですよね。農薬とか肥料とかいろいろ使ってた土を減らしていく時っていうのは、やっぱ、はい、人間もそうですよね。こうもともとそもそもの体力みたいなのは回復するまで、やっぱりこう少し時間がね、
はい、
気がかかるっていうことですよね、
はい、
土
も。はい、そう思います。
じゃあ今その一番ちょっと大変なね時期だと思うんですけども、いろいろじゃあ研究しながら、はい、さっきおっしゃったもみ殻とか、
はい、
鶏粉とかもいろいろ試して、
はい、
でやっぱ違いますか。自然なものをこう与えると、土からのなんか手応えというか、
なんか今まで有機栽培の時は結構虫が来てたんですけれども、
はい、
この環境保全型にするとかえって虫があんまり来なくなってきて、なんかそう思うと土の何か悪いものを、野菜がこう出しているものを虫が食べて、その植物を枯らして土に返してたのかなっていうふうに思うんですけれども、なんか土が元気だと野菜もすごいやっぱ生命力みなぎってるので、虫も食べないというか、そういう面で、はい、はい、いいなと思いました。
あ、面白いですね。
はい、
なんか虫が食べる方がいい、いい野菜なんだみたいな、思い込みが私も昔あったんですけども、
はい、
本当に土の中の微生物が元気だと虫食べなくなる。
はい、そう思います。
なんですね。
はい、
あれは面白いですよね。
はい。
なんかすごく奥が深いですよね。
はい。
もう一つもその土の中のね、微生物の研究。
はい。
いろんなことを試しながら土作りをされてるということですけれども、
はい、
同時に、あれですよね。インスタグラムをやってますよね。
はい。インスタグラム、カオスファームでさせていただいております。
はい。なんかインスタとかね、はい、いろんなネットにいろんな写真とかの掲載してる中で、なんかものすごく大きなキャベツを売ってる写真があったんですけども、
はいはい、
あれはカモスファームでできたキャベツなんですか。
はい、そうです。もうとんでもなくでかいものが出来上がりました、はい、
すごいですね。あれは何か特別なことをされて、
はい、あれは特別でもないんですけれども、でもその横 で作っていた白菜は枯れてしまったんですけれども、キャベツだけはすごく元気で、またそこも不思議で、まだまだ奥深いなっていうところなんですけれども。
いや、奥深いですね、
はい、
なんかそういうやっぱり相性みたいなのがあるんですかね。面白いですね。なんか本当に予想がつかないというか、杉本さんもう一つ、
はい、
麹菌について結構インスタで、
はい、
いろいろ書かれてますけど、麹菌のことちょっとお話していただけますか。
とにかく私は菌が好きで、こう土の中もたくさんの微生物や菌にあふれたらいいな、多様性があればいいなと思っていて、体の中も同じで、善玉菌、悪玉菌など、もう様々な菌でみなぎらせたいなっていうのが 良い菌であって、それでやっぱりその中で発酵っていうところで通じるものがあり、で麹、米麹を使っていろんな発酵調味料など野菜を使ったドレッシングなどを作っております。
はい、あの菌ですね。
はい、菌です。
土の中の菌が、まあ、多様性があればあるほど土がね元気になるっていうのと同じで、はい、今のお話だと私たちのお腹ですよね、
はい、
腸の中もいろんな菌がいて多様性があるとやっぱり元気になると。
はい、はい、やっぱり腸と脳はつながっていると言われているので、やっぱり腸の中の菌をたくさんにしたいなっていう思いでたくさん発酵させてます。
あ、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
その土の中のその多様性がこうどんどんどんどんこう多様性が大きくなればなるほど、まあ、それを食べる、そこでできた生命、はい、あのね、命がとてもみなぎってるお野菜とかを食べると、うん、私たちの腸の中もすごくいろんな菌が多様性ができて元気になると、うん、なんかここ循環してるわけですね。
はい、
きっと
そうです、そう思います。はい、
はあ、まさに循環型の、ね、
はい、
あの生き方ですけれども、そうするとあの麹を加工して、まあ、いろんな商品みたいにして、はい、あのこう作ってらっしゃる、
はい、
か
販売しています。
はい、例えばどんなものおすすめですか。
あのちょっと前だと玉ねぎを新玉がたくさん取れたので、はい、玉ねぎの玉ねぎ麹を作ったり、
うん、で玉ねぎ麹、
はい、甘酒や塩麹や玉ねぎ麹全部作っているので、それらを使って最近ですと夏野菜のトマトで、あのお砂糖を使わない発酵ケチャップが今はすごくおすすめです。
はい、ほう、発酵ケチャップってあるんですか。
はい、
はい、初めて聞きます。なんか すごくあのお腹にめちゃくちゃ良さそうですよね。
はい、もうすごくリッチな感じで、お砂糖使ってないのにすごく甘くてフレッシュで、
なんかあれですか、甘酒みたいな、そういうやっぱ甘みが出るんですか。
そうですね、甘みに少し甘酒も入りますので、それでより甘さと、あと玉ねぎ麹の玉ねぎの甘さもあるのかなと思います。
うわー、なんか美味しそうですね、すごく
ありがとうございます。
私ぜひちょっと試してみたいなと今思いながら聞いてたんですけども、はい、これはあの杉本さん何かあのどこかでこれは買えるんですか。杉本さんから買うことできるんですか。
あのインスタグラムでよくポップアップでいろんなところに出没して販売したりしてるんですけれども、はい、あのなかなか来れない方のために、はい、あのいっぱい食べてほしいので、今ネットショップをあの準備中です。
楽しみですね、カモフファームネットショップ、はい、皆さんぜひぜひあの検索してくださいね。もうすぐやってきますからね、これ。
ありがとうございます。
あの今ね、あのが子どもたちが、まあ、保育園とかね、学校とか、はい、子どもたちが結構割とこうあの腸内細菌がやっぱりすごく加工品の食べ過ぎで偏っていて、うん、まあ、あの非常に調子が悪かったりとか、
はい、
なんかいろんな問題があの出てきてるっていうのがちょっと今ね、ちょっとニュースになったりしてましたけれども、なんかこの発酵のこの麹とかね、麹食品とかも、はい、やっぱ子どもたちが食べると子どもたちもね、あの随分元気になりそうですよね。
うちの子たちはすごく元気です。
元気になる、元気でしたか。、はい、そうですか。もうそれ何よりも、はい、あのすごいテストケースで、あの、ま、前から、はい、前はそんなに元気じゃなかったんですか。やっぱ食べ物で変わりましたか。
そうですね、まあ、もともと元気は元気なんですけれども、やっぱりお通じがすごく良くなったりとか、はい、あのそうですね、風邪とかも一切ここ 3,4 もう何年も引いてない気がします。
やっぱりすごいですね、はい、これ、うん、発酵の力と腸内細菌の力、
はい、
これはあの薬いらないですね、本当に、ね、
そうですね、もう甘酒をペロッと食べてもらってます。
あ、砂糖たっぷりのお菓子じゃなくて、
はい、
甘酒、あ、いいですね。なんか本当にあのいろんな、毎日がその新しい発見の連続だと思うんですけどね、あのこれからの夢っていうのは何ですか。は
いはい、来年ぐらいにはあの子どもたちに向けて、あの子どもたちの週1ぐらいの農業塾を やってみたいなと思っていて、まあ、自分もまだまだ未熟なんですけれども、なんか子どもたちと一緒に土作りからいろいろ工夫して、でその土で野菜を作って、で自分たちも自然の一部なんだよっていうことを一緒に共有できていけたらなって思っております。
ああ、素晴らしい夢ですね、それは。ねえ、
ありがとうございます。
ね、やっぱりなんかね、土を触っていると、まあ、子どもも大人もなんですけれども、
はい、
やっぱりまず手にくっつく常在菌、菌が増えて体も元気になるし、なんかね、心もメンタルもすごく健康になるんですよね、うん、土って不思議な、はい、力がある。
はい、そう思います。
ねえ、農業塾なんても最高じゃないですか。ねえ、それもじゃあまたゆくゆくネットで、
はい、
はい、
告知させしたいと思っております。
ぜひぜひ杉本さんのそのインスタ以外にそのショップ、オンラインショップができたら、そこでいろいろそういう、はい、お知らせもちょっと見ることができるんですね。
はい、
皆さん楽しみですね。こうカモスファーム、これからもうどんどんどんどんこう夢が広がって大きくなってきますね。
ありがとうございます。
はい、はい、素晴らしいですね、京都でこういうことがねやられてるっていうのはね。京都って、
はい、
麹文化の発祥の地なんですね。私知らなかったんですけど、もともとその発酵の文化というのがここはあるわけですね。
はい、京都にはすぐきという漬物、
はい、
発酵の漬物の代表的なのもありますし、昔から紐解いていくとすごく身近にたくさんありふれてはいると思います。
はあ、すごいですね。もう本当、漬物、お味噌、お醤油、お酢、はい、それから今日のお話の麹、
はい、
まさにその循環する土からできた自然の環境に沿った発酵食で、まあそれを食べるとね、今皆さんこれ動画じゃないんでちょっと画像が見られないんですけども、この杉本さんのもね、なんていうんですかね、この醸し出す空気、オーラがもうとっても優しいんですよ。
ありがとうございます。
本当に優しい自然の循環に沿って生きてる方なんだなというのがね、すごく伝わってきて、本当にこうお話聞いてると私までね、優しい気持ちになってくるような。杉本さん、私たちって食べるものでできてるんですね。
そう思います。
子どもたちに本当にぜひたくさん食べて、たくさん土触ってほしいなと思いました。
はい、
カモスファームでですね、作られたような野菜を食べて腸内細菌が元気になって免疫が上がって、もう感染症でも何でもいろんなものがこれから来てもね負けない体ができると、
はい、
いうことで、もう本当私たちこれからそういう生き方に戻っていくような。
そうですね、はい、そう思います。
はい、杉本さんのお話聞いてて、そんな風に思いました。まだまだ本当にお聞きしたいことたくさんあるんですけれども、残念ながら時間が来てしまいました。杉本さんのカモスファーム、皆さんぜひ今はインスタでまずチェックして、それからこれからオンラインショップとか農業塾とかたくさんこれから告知が出ますから、ぜひ検索してみてくださいね。杉本さん、本日は素敵なお話本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
番組の再放送終了後にはラジオミックス京都の番組ページやアップルポッドキャスト、Spotify から何度でもお聞きいただけます。そして毎月一度配信している私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドの中でも、こうした食の問題詳しく取り上げていますので、堤美香スペース月刊アンダーワールドで検索してみてください。NHK 出版から発売中のデジタルファシズムもぜひチェックしてみてくださいね。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。次回もぜひお楽しみに。